メッセージ9、神聖な水流という唯一の流れの中にある使徒行伝の継続のための天のビジョンに従った神聖な委託。ローマ数字1、聖書の中で神聖な水流、唯一の流れの概念は極めて重要です。 A、 聖書は流れる三一の神を啓示しています。御父は命の源であり、御子は命の泉であり、その霊は命の川です。B、流れの源は神と子羊の御座です。C、聖書にはただ一つの流れ、ただ一つの神聖な水流があります。ただ一つの神聖な水流があり、その流れは唯一無二であるので、私たちは自分自身をこの一つの流れの中に保つ必要があります。D、神聖な水流、唯一の流れは、主の働きの水流です。1、一つの水流があり、それを私たちは働きの水流、働きの流れと呼んでもよいでしょう。水流が及ぶところに、神の働きがあります。2、使徒行伝が掲示しているのは、主の行動にはただ一つの水流があるということと、私たちは自分自身をこの一つの水流の中に保つ必要があるということです。3. 神聖な命の流れはペンテコステの日に開始しました。そしてこの流れはすべての世代を通して今日に至るまで流れており、ただ一つの水流です。4. 教会の歴史が示しているのは、各世代を通して常に流れているその霊の一つの水流があるということです。多くの人は主のために働いてきましたが、すべての人がその一つの水流の流れの中にいたわけではありません。ローマ数字に、主はパウロに現れて、彼を主の働きの水流の中へともたらし、パウロが主を見たことと、主がパウロに現れようとしていることについて、パウロを奉仕者、証人としました。A、パウロは天のビジョンに背きませんでした。このビジョンは、人が器であって、手順を経て究極的に完成された三一の神を内容とし、彼で満たされ、彼を表現するということ、またキリストが神の奥義であり、教会がキリストの体、すなわちキリストの奥義であるということです。B、一旦あなたが神のご計画というビジョンを見て、あらゆるものからキリストご自身へと転向したなら、あなたの内側には、あなたを活気づけて、神のご計画を遂行させるものがあるようになります。あなたが使徒行伝の継続の中で生き、ロークするとき、このビジョンはあなたの負担となります。
ローマ数字3、使徒第26章18節が掲示しているのは、私たちが今日、使徒行伝の継続の中で、キリストの体の増し加わりと建造のために行わなければならない働きです。この説は、私たちの神聖な委託のすべてを含む内容を明らかにしています。A、これは神の呼べる、すなわち主の受け入れる年を実現するためであり、神の新約エコノミーに従って、ルカ第4章18節から21節で、主イエスによって告げ知らされています。B、私たちは、使徒第26章18節の神聖な委託の内容について祈り、主に求めて、それらを私たちの経験と実際としていただく必要があります。それは、私たちが他の人たちをこの経験と実際の中へともたらすことができるためです。1、彼らの目を開き、A、私たちは絶えず知恵と啓示の霊を求めて祈り、キリストの体、神聖なエコノミーのための神聖な分与について、ますます多く理解し、見る必要があります。B、私たちは主に対する新しい認識と主に対する新しいビジョンがなければ前進することができません。C、奉仕者、証人となることは、教えや知識の事柄ではなく、現れとビジョンの事柄です。私たちが主を見たことと、主が私たちに現れようとすることは、私たちが他の人たちに供給しなければならないことです。 D、私たちの委託は、奥義のエコノミー、競輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにすることです。2. 彼らを暗闇から光へ立ち返らせ。A. 光は神の臨在です。B. 私たちは光で満ちている人になる必要があります。C. 神が私たちに与えたわきまえとしてキリストを享受することは光の中にあります。D. 私たちはこの世で発光体となって命の言葉を提供する必要があります。E. 私たちを暗闇から驚くべき光の中へ召してくださった方の美徳を私たちは告げ知らせる必要があります。3. 彼らをサタンの権威から神に立ち返らせ。A. 私たちの霊的経験の最高の点は、澄み渡った空とその上に御座を持つことです。1. 澄み渡った空の上に御座を持つことは、私たちの存在の中で主に主位を与え、私たちの生活の中で主に最も高く最も卓越した地位を与えることです。2. 私たちの空が澄み渡れば澄み渡るほど、ますます私たちは御座のもとにおり、神の権威のもとにいます。3. 神が私たちの中で御座を持つことは、彼が私たちの中で王として支配する地位を持つことを意味します。4. もし私たちが澄み渡った空の下にいて、その上に御座を持つなら、真の権威が私たちと共にあり、他の人たちを神の権威のもとにおたらします。B. 主に対する私たちの極みに至る愛は、私たちを資格づけ、成就し、装備して、主の権威を持って主のために語ることができるようにします。
丸4。それは彼らが罪の許しを受けるためである。A. 私たちは主に行って、私たちのすべての罪の徹底的な許しを受ける必要があります。B. ダビデは神に彼の違反を拭い去り、彼を罪過から徹底的に洗い、彼の罪から彼を清め、ヒソプを持って彼の罪を清めてくださるよう懇願しました。1. ヒソプは、へりくだり、癒しめられた人の性質におけるキリストを予表しており、キリストが私たちの中保者、また犠牲であることを暗示しています。2. 私たちはダビデのように、神の御前にとどまり、徹底的な真の悔い改めと告白を持ち、神から完全な許しを受ける必要があります。3. もし私たちが自分の罪を告白して、神の許しを受けるなら、私たちは神の救いの喜びを持ち、喜んで従う霊を持って支えられるでしょう。そうすれば私たちは違反する者たちに神の道を教えることができ、罪人は神に戻ってくるでしょう。丸5、それは私にある信仰によって、彼らが聖別された人たちの間での修行を受けるためである。A、この修行は三一の神ご自身と、彼の持っているすべて、彼が行ったすべて、また彼の贖われた民のために行おうとしているすべてです。B、三一の神はすべてを組むキリストの中に具体化されています。このキリストは生徒たちに割り当てられた分け前であり、彼らの修行です。C. 私たちが霊なるキリストを私たちの修行の担保として享受するのは、性別された人たちの間で、すなわち紹介生活の中でです。D. 私たちは人々を紹介生活の中にあるすべてを含むキリストの享受へともたらす必要があります。それは彼らが私たちと同じようにキリストを享受し、霊を活用することを通して、神の聖なる性質を持って、正常において性別されるためです。アウトライン4。もし私たちが使徒行伝の継続の中にいようとするなら、上の部屋の献身を持つことによって、継続して神聖な歴史の中に生きる必要があります。A. ペテロは海辺で 自分の職業を放棄して、主イエスに従っていきましたが、上の部屋でさらに多くのものを放棄しました。1、彼は天のビジョンを持って立ち上がって、彼の先祖の宗教を放棄しました。2、彼は自分の国境、自分の隣人や友人との関係、自分の親族を放棄し、進んで命の危険を犯しました。B、私たちが今日必要とする献身は、上の部屋の献身です。このような献身において、私たちは代価を払い、私たちの全存在を天のビジョンと結婚させます。C、もし私たちが天のビジョンのために代価を払うなら、私たちの後ろの橋を燃やし、後戻りする道を持たないでしょう。D、私たちが天のビジョンを見ているかどうかは、私たちが進んで代価を払って、目薬としての油塗る霊を買うかどうかにかかっています。E、主の回復の道を取ることは、安っぽいものではありません。この道は大きな代価を払う必要であり、代価を伴う献身を必要とします。F、私たちがここにいるのは運動のためではなく、主の回復のためです。回復は上の部屋での特定の特別な献身によってのみ完成されることができます。G、上の部屋に行った120人はみんな全焼の捧げ物となりました。彼らは主のために霊の中で燃えており、また神聖な命の神聖な火を持って他の人たちを燃やしました。H、主イエスが地上にいた時、大群衆が彼についてきましたが、彼らは主の行動のために主に何も与えませんでした。主の行動は上の部屋にいた者たちと共に、すなわちその目が開かれ、その心が触れられている者たちと共にありました。愛、世界を転換させ、時代を変えるのは少数の人たちです。私たちが上の部屋にいようとするなら、特別な方法で祈り、月のように言う必要があります。主よ、私はあなたの証の回復のために、進んで上の部屋にいることを願います。
クルーシャルポイント、1、知恵と啓示の例により、神聖なエコノミーと神聖な分野の祝福についてはっきり見て、キリストと紹介を宝とする。アウトライン1、使徒第26章18節が掲示しているのは、私たちが今日使徒行伝の継続の中でキリストの体の増し加わりと建造のために行わなければならない働きです。この説は私たちの神聖な委託のすべてを含む内容を明らかにしています。アウトライン2、彼らの目を開き、私たちは絶えず知恵と啓示の霊を求めて祈り、キリスト、キリストの体、神聖なエコノミーのための神聖な分野について、ますます多く理解し、見る必要があります。使徒行伝26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって、彼らが罪の許しと性別された人たちの間での修行を受けるためである。私たちが行わなければならない第一のことは、他の人たちが見えるように助けることです。このことを行うために、私たち自身がビジョンを持ち、また天的な事柄を見なければなりません。私たちは教えられることによってではなく、キリストが私たちに現れることによって、キリストに関する事柄を見なければなりません。あなたはビジョンを見た後、人々と接触し、彼らにイエスがあなたに現れたことと、あなたが彼を見たことを告げる必要があります。低く伝統的な福音を述べ伝えてはなりません。この貧弱な福音を受け入れた多くの人は、依然として盲目であり、暗闇の中にいます。人々に宗教を教えてはなりません。すなわち、彼らの目を開き、彼らを暗闇とサタンから光 かりと神へ立ち返らせなさい。このように立ち返ることによって、彼らは暗闇の邪悪な力、すなわちサタンの権威から神に解放されます。結果として、彼らは罪の許しと性別された人たちの間での分け前を受けます。救われ、許されたすべてのものは生徒であり、すべての生徒は分け前を持っています。コロサイ人への手紙によれば、生徒たちの分け前はキリストご自身に他なりません。キリストは私たちに割り当てられており、私たちは皆彼の中で分け前に預かっています。私たちの分け前であるキリストは、新エルサレムにおいて究極的に完成します。サタンから神に立ち返る者たちは、個人的に分け前を持っているのではなく、すべての生徒と共に団体的に集団的に分け前を持っています。これは彼らが教会生活の主体である者たちの間で分け前を持っていることを意味します。使徒行伝第26章18節で完全な福音が提示されています。この一つの説の中には7つの要点があります。1.人々の目を開くこと。2. 彼らを暗闇から光へ立ち返らせること。3. 彼らをサタンの権威から神に立ち返らせること。4. 彼らを助けて罪の許しを受けさせること。5. 彼らを助けて信仰によって性別すること。6. 彼らに生徒たちの間での共通の分け前を持たせること。7. 教会生活の中にいること。適用。青年在職、大学院生、結婚生活編。エペソ1章17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ、18節、あなた方の心の目が照らされ、神の召しの望みがどんなものであるかをあなた方が知るように。3章9節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミーが何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり。パウロの完全な福音の祝福の第一番目は、目を開きです。主はあなたの心の目を開き、神のご計画、神のエコノミーが何であるかを見せてくださいます。神のエコノミーは、万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきました。しかし今それは、新約の信者に開かれています。ハレルヤ、主に感謝賛美します。第一コリント二章九節、このように書かれている通りです。目が見たこともなく、耳が聞いたこともなく、人の心に思い浮かんだことのないものを、神はご自身を愛する者たちのために備えてくださった。あなたは自分の過去の経験から来る観念にとどまってはいけません。神のエコノミーの中での、神のあなたに対する祝福と期待は素晴らしく卓越したものです。従って自分の観念にとどまっていると、神の祝福を理解できず、神のエコノミーを通常の祝福と捉え、聖霊を悲しませてしまいます。神の永遠の祝福は物質のものではなく、霊的なものであり、それは手順を経た三一の神ご自身です。あなたは今、物質の領域の中に生きているので、物質の領域のことを高く評価し、霊的な祝福を軽視する可能性があります。しかし、次の時代の千年王国が出現すると、誰も物質の領域の祝福を霊的な領域の祝福より大きく見る者はおりません。今、あなたに対する神からのチャレンジがあります。それはすべてが明らかになる前の現在の時代に、心の目が開かれて、生徒たちの中にある神の修行の栄光が どんなに豊富であるかを知り、キリストと紹介を宝とすることです。もしあなたの目が開かれて、神ご自身と神のエコノミーを見ることができれば、あなたはこれを宝とし、キリストと紹介に優先順位を置くでしょう。もちろん、神はあなたの物質の領域の必要を顧みてくださいます。さらにあなたは、キリストと紹介を宝とするので、人々の前で主イエスの御名を言い表し、キリストと紹介について証しする必要があります。あなたは決して、私は心の中で主を信じているので、人々の前で主を信じていることを言わなくてもいいと考えてはいけません。聖書はそのように言っておりません。マタイ10章29節、2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないか。しかもその1羽でさえあなた方の父の許しがなければ地に落ちることはない。30節、あなた方の頭の毛でさえすべて数えられている。31節、だから恐れてはならない。あなた方は多くのスズメよりもはるかに貴重である。32節、それゆえに誰でも私の中で人々の前で私を言い表す者は、私もその人の中で天におられる私の父の御前でその人を言い表す。33節、しかし誰でも人々の前で私を否む者を、私も天におられる私の父の御前で否む。人々の前で主を証ししない人は、目が開かれておらず、キリストと紹介を宝としていない人です。祈り、おう主イエスよ、どうか主が私の目を今の時代に開いてくださいますように、私が持っている三一の神ご自身の祝福が、どんなに偉大で素晴らしいものであるかを知ることができますように。それは私が恐れずに人々の前で証しをする人になるためです。あなたの王国の出現の前に、株価が上がって購入できなくなる前に、キリストと紹介の株に全生涯を投資する賢い人になることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント2。自分の罪を告白し、咎めのない良心を持つことを訓練する。アウトライン1。私たちは主に言って、私たちのすべての罪の徹底的な許しを受ける必要があります。詩編51編1節。あなたの大きな憐れみに従って、私の違反を拭い去ってください。2節。私を罪過から徹底的に洗い。私の罪から私を清めてください。7節、ヒソプを持って私の罪を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。使徒行伝24章16節、このことで私も神と人に対して咎めのない良心を常に持とうと自分自身を訓練しております。ダビデのように、私たちは神の臨在の中にとどまり、私たちが罪の中で生まれたことを告白し、神が私たちを洗い、清め、私たちの違反を拭い去り、私たちの罪を清めてくださるように懇願する必要があります。このように祈ることは、私たちが自分自身に信頼しないことを示します。私たちは罪深く、神は聖であると認識して、ただ彼に信頼します。また私たちはキリストを私たちの中保者、また私たちの犠牲とする必要があることを認識します。7節前半でダビデは祈りました。ヒソプを持って私の罪を清めてください。私は清くなるでしょう。ヒソプは減り下り、癒しめられた人生におけるキリストを予表します。詩編51編7節前半のヒソプは、中保者、また犠牲としてのキリストを暗示します。10節でダビデは祈りました。神よ、私の中に清い心を創造し、私のうちにある堅固な霊を新しくしてください。
ここの清いという言葉のヘブル語は純粋なとも訳すことができます。ダビデは自分を許し清めるだけでなく新しくしてくださるようにと嘆願しました。私たちは罪を犯すことによって古くなりますが、神によって許された後新しくされることができます。こうして私たちは神の許しを享受した後、彼が私たちを新しくしてくださるよう求める必要があります。11節でダビデは続けます。私をあなたの御顔から投げ捨てず、あなたの聖別の霊を私から取り去らないでください。私たちは新しい心と堅固な霊を必要とするだけでなく、神の御顔も必要とします。神の臨在とは実はその霊です。その霊が去るなら神の臨在も去ります。8節前半でダビデは、私に楽しみと喜びを聞かせてと祈り、12節で彼は求めました。あなたの救いの喜びを私に戻し、喜んで従う霊を持って私を支えてください。ここで私たちは喜びと喜んで従う霊の結びつきを見ます。私たちは幸いであるとき喜んで従う霊を持ちます。これは勝利の命です。その反対に敗北した人は幸いではなく、喜んで従う霊を持っていません。そのような敗北した人が自分の罪を告白し、神に許しを求めるなら、神の救いの喜びを持ち、喜んで従う霊を持つでしょう。神の救いの喜びによって、喜んで従う霊が私たちの内側を支えます。私たちが悔い改め、自分の罪を告白し、神に清めを求めるものであるなら、彼の家、地方教会と、神の都、宇宙教会の中でキリストにある神に対する教授を持つでしょう。適用、新人、中高生、大学生編。第一ヨハネ、一章七節。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。8節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。ダビデは神の御前にとどまり、照らされ暴露された罪を徹底的に告白しました。あなたは主を信じた時にそれまでの罪は許されましたが、信じた後に犯す罪については主の光の下で照らしていただき、そして照らされた罪を一つ一つ告白すべきです。ここで重要な点は、主との交わりの中で照らされた罪を一つ一つ徹底的に告白することです。堕落した人は罪を隠そうとする強い傾向があります。しかし信者であるあなたは、罪を隠すのではなく主の前で告白する必要があります。このことは以前の堕落した人の習慣とは異なるので、あなたは神の御言葉に従って自分自身を訓練し、最初は罪の告白を強いて実行しなければなりません。詩編32編5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の罪過を覆いませんでした。私は言いました。私の違反をエホバに告白しよう。その時、あなたは私の罪の罪過を許されました。箴言28章13節、自分の違反を覆う者は栄えることがない。しかし、告白してそれを捨てる者は憐れみを得る。また自分の罪を告白するとき、あなたは他人の罪を告げることによって言い訳を述べてはいけません。聖書はあなたが自分自身の罪を告白するように言っており、人の罪を告白するように言っておりません。人の罪を告白することは自分の罪を隠すことです。あなたが自分の罪を告白する目的は、 あなたを恥ずかしめるためではありません。それはあなたが祝福され、さらに主との命の交わりの中で成長するためです。物質の体の健康について考えるとき、あなたは朝食をとった後、その日の活動を開始し、昼食をとって活動を継続し、その後夕食をとり、就寝前にお風呂に入ります。お風呂に入り、体を清潔に保たなければ、さまざまな小さな病、例えば水虫、皮膚炎、悪臭などに悩まされるようになります。日常生活で毎日実行する重要なことは、食べること、活動すること、学ぶことや働くこと、体を洗い清潔に保つこと、休息をとることです。ここで体を洗うことが、霊的な生活では罪を告白し、イエスの血を適用し、良心を清めることにあたります。ですから、罪の告白はたまに行うのではなく、毎日行う必要があります。さらに、日中、たびたび手を洗うように、照らされたらその都度自分の罪を告白すべきです。お医者さんは、体を洗うとき、体全体を大まかに洗うだけでなく、足の指の間、耳の後ろ側などの細かい部分もしっかり洗うように指導しています。このことは、あなたが罪を告白するときに、一般的に告白するのではなく、細かく一つ一つの罪を具体的に告白する必要があることを示します。祈り、おー、シューイエスよー。私は毎日シャワーを浴びるように、毎日照らされた罪を一つ一つ告白して、イエスの血で清められる必要があります。主よ、あなたの御前に出て悔い改め、他人の罪を告白するのではなく、自分の罪を告白します。主よ、毎日の罪の告白により、私が毎日成長することを助けてください。
第一系列高い福音第四題目聖書上第二テモテ三章十六節聖書はすべて神の諫かれたものであり人を教え戒め強制し木の中で訓練するのに益があります。聖書はこの世のすべての本より勝ります。それは一つの唯一の本です。アメリカの元大統領であったリンカンはかつてこのように言いました。聖書は神が人に与えられる最上の贈り物である。この世の救い主から与えられる良きものはすべて、この本を通して私たちに与えられる。聖書は世界で最も広く読まれている本であって、1000以上の原稿に翻訳されており、これは世界中の他の異なる本より多いものです。数えきれない人々が聖書にやってきて、困難に遭遇してどうしたらよいのかわからないとき、慰めを見出し、希望を見出し、導きを得ました。聖書、バイボという言葉は、ギリシャ語のヒックスビブという言葉から来たもので、それはその本、The Book という意味です。つまり、世界中のどの本も聖書に匹敵するものはないということです。聖書は西洋においても、東洋においても、すべての古典的書物の中で最高のものです。聖書はその記録において最高である。第一の事実は、聖書、その記録の真実性において、他のすべての書物と比べることができません。他の宗教の経典は、神話、作り話とか伝説で満ちています。けれども、聖書の中に見出されるのは、無数の実際の出来事、実際の人、実際の場所です。聖書の各章で言及されていることの正確さは、この世の歴史的記録に従い、考古学にとって確認されています。聖書は全能の永遠の創造者について告げています。彼は無から天、地、万物を含む宇宙を創造されました。創世記の創造の記録は科学的な表現ではありませんが、科学的な証拠と完全に調和しています。聖書はその知恵と深さにおいて最高である。 第二に、聖書は人と神との関係、人と人の関係、人の考え、意図、振る舞い、日常生活について特別な知恵を見せています。旧約時代、地上の文化は、ほとんどが多神教で一人以上の神を信じる信仰でした。大多数のいわゆる神々は残酷で荒々しく、時には不道徳なことも描かれています。しかし、聖書一人の唯一の神を啓示します。彼は無限で各位パーソンを持ち、父として、夫として、人を顧み、愛、尊敬、公正、憐れみの決心です。聖書は、またあらゆる種類の知識をも包含します。例えば、神学、人文科学、天文学、地質学、科学、哲学、社会学、政治、教育、文化、終末論などをも包含します。聖書は倫理と道徳においても最高である。聖書ほど高い水準の倫理、道徳を内容とする本は他にありません。聖書は人間の正当な愛は辛抱強く親切で、妬まない、誇らない、思い上がらないものであると記述しています。その敵さえ許す大きな愛を示しています。その愛は人のために、一人子を与えた神ご自身の行為の中で現れています。クリスチャンは愛の中を歩む人々です。また、教会は愛の中で建造された共同体です。聖書はその影響力において最高である。歴史を通じて多くの有名な人たちは聖書を読むうちにキリストを信じるように促されました。フランスの皇帝、ナポレオンは敗北してセント・ヘレナ島に流刑にされた時、私も他の偉大な指導者たちも武力によって帝国を建てたが、イエス・キリストは愛を持って彼の王国を建てたと告白しました。彼はまた、自分のために死んでくれるものを集めることはできたが、そのためには、直に出会って、総帥を話さなければならなかった。ところが、18世紀にもわたって、無数の男女が進んでイエス・キリストのために喜んで、しかも一度も彼を見たこともないのに、自分の命を捧げていると告白しています。そんなに多くの人が進んで、すべてを放棄し、キリストに従い、キリストのために殉教した者は、彼らは聖書の中に掲示されているキリストを見たからです。